スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
これからダイレクトレスポンス広告を作ろうと思っている方に失敗しない作り方を教えてください。
なるほどね、失敗しないやり方か。まあ、僕が例えば学習塾をね、始めようかってなった時だとか、全く知らないね、未経験異業種からの依頼が来た時って、結構、大変なわけですよ、で普通にやってたら失敗する確率が高いわけですから、失敗しないために僕はどうしているのかっていうのをお伝えしたら、結構ね、初心者の方でも、あ、なるほどねっていう部分があるのかなと思うわけですね。ではまず失敗する場合ってどういう時かっていうと、2つあります。失敗する場合っていうのは、まず1つ目、お客さんの悩みが分かっていない時で、2つ目がその自社の自分の商品の強みが分からない時。この2つ、この分からないが2つある、どっちか1つでもそうなんですけど、これが分からないと、失敗する確率がめちゃくちゃ高いですよと。いくらテクニックを学んだとしても、ダイレクトマーケティングのエッセンスを学んだとしても、いざダイレクトメールを作る、いざ広告を作ったとしても、やっぱこれは売れる広告だとか売れるダイレクトメールっていうのは作れないかなと思うわけですね。で、特にその知識も経験もない異業種の場合っていうのは、この2つのことを知ることができないわけですね。で、僕もこう依頼があった時だとか、特に僕が一番参考になるんじゃないのかなと思うのが、その学習塾の広告を作る時っていうのが、一番参考になるのかなと思うので、その時僕はどうしていたのかっていうのを、お伝えしようかなと思います。はい。で、鋭い方だったら、分かるぞと、どうしたらいいのか分かるぞと、見込み客に聞けばいいんだろうって、お客さんに聞けばいいんだろうっていうふうに、答える方がいらっしゃるとは思うんですけど、
初めてだったらお客さんいないですよね。
そうなんだよね。そう、初めてやりますよと、もうね、新規でチャレンジしますよっていう時はお客さんがいないわけですよ。どうやって聞くんだよって話ね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、まず多分みんなが考えるのが、インターネットで検索っていうのがあると思うんですね。ネットで検索しますよ。例えばヤフー知恵袋だとか教えてグーなんかで、その検索キーワードをかけてね、いろいろ検索するとは思うんですね。僕も実際やりました。学習塾チラシとか、塾広告とかね、塾レスポンスとかでやってみたりするんですけど、これがね、また全部良くないんですね。なんかもう普通の広告ばっかりで、ろくな広告が出てこないわけです。だからろくな広告がね、本当ない、もういい広告は全くないわけですよ。で、うわ、これでは、もう全く参考にならないわけですね。
あ、実際新聞に入ってる広告でもいいのはなかったってことですか？
全くないね。だって新聞に入っている広告って、その大手 の、ね、チラシ広告、多分大手 の、 そのフランチャイズの広告を購入して、その近所の人がやってると思うんだけど、全然良くないね。全然良くないです。はい。もうよく見かける、例えば熟成募集っていう、ヘッドコピー、キャッチコピーになってるし、同じような構図で〇〇高校合格とか言って書いてあるわけですね。で、大手がやっているその広告を真似したとしても、 反応取れないわけですよ。もう初めてやろうと、要は弱小である会社が新規参入で入ろうと思っても、やっぱね、普通のお客さんからしたら、え、何ここみたいな、大手は知ってるけどそんなあなたのとこ知らないよみたいな風になってくるので、そんな大手と同じような広告を打ったとしても、やっぱりね、反応は負けてしまうわけね。みんな大手の方に行くわけですから、じゃあどうしたらいいんだよと、どうしたら反応のいい広告ができるんだと、お客さんの心に刺さる、そのまあキャッチコピー、ヘッドコピーっていうのが見当たらないわけね。お客さんの悩みがわからないから、で自分の強みもわからないわけだから、どう解決したらいいのかわからないっていう、わからないが連続しているわけですから、まあ、いい広告ができるわけないですよと。そこで、はい、僕は探して見つけましたいいキャッチコピーだとか、そのお客さんの悩みだとか、その自社の強みはちょっと別ですけど、そういうのはね、売ってるんですよ売ってます。しかもアマゾンに売っています。はい、何かっていうと本です。本、はい、書籍ですね。特に学習塾なんていうのは、その塾っていうのは本が売ってるわけですよ。はい、カリスマ、ね、講師って言われる方がその本を出してたりしてるので、その本がそのお母さんに向けた、その子供が家で勉強できる方法とか、そういうのが載っているわけですね。もうめちゃくちゃ刺さるキーワードがね、いっぱい載っています。そのまあ俗に教育塾っていうと教育業界になってくるわけですから、教育本、勉強本っていうのをまあ検索してみると、まあ本当にね、そのお客さんの心に刺さるキャッチコピーとかヘッドコピーみたいなのがいっぱい載っているわけですね。だから僕はその学習塾を立ち上げるぞっていう時は、そのそれらの教育本だとか勉強本っていうのをもう10冊以上買って、それらの本に出てくる共通のキーワードっていうのを探しました、でこれらの本に出てくる悩みだとか、その解決方法っていうのが普通の人の悩みであることがすごく多いわけですし、お客さん、まあ要はお母さんの心に刺さるキーワードがいっぱい入っているわけですね。じゃあそのキーワードを取り出して、僕のただうちの広告に使うことができたら、これはもうね、お客さんがもう刺さるキーワードが僕の広告で使うことができますよというわけですね。でしかも出版物ですから、まあ、その出版社がね、一遍目を通しているだとか、ね、しかもカリスマ講師が言ってるわけですから、ほら、その道10年とか20年とか、でしかも人気の先生が書いている本なわけですから、まあ、ものすごい心に刺さるキーワードがいっぱい本に書いてあるわけですね。だから本っていうのはめちゃくちゃいいですよと。もしその自分で新しくね、営業マンの方だとか会社経営の社長さんとかが、よし、じゃあ、ね、広告やってみようかって思った時に、まずアマゾンで本探してみてください。はい、その自分の業界の本が売ってるかどうか。ただ自費出版の本はやめた方がいいと思います自費出版はもうあれはもう完全にね、自己満足の世界の本になっていますから、自費出版じゃなくて商業出版の本も探して、そのキーワードっていうのを探したらいいのかなっていうふうに思いますね。僕はその学習塾の広告を作ってる間っていうのはずるいなっていうふうに思って作ってました、はい、あとはなんて簡単なんだと思いながらね、このずるいっていうのと簡単やなっていう、この2種類の感情が入り混じって僕は広告を作っていましたね。太陽光発電の広告を作っていた時っていうのはもう本当悪戦苦闘しながら作っていたんです、だから当時2006年ぐらいだったと思うんですけど、当時太陽光発電の本なんてなかったですし、その太陽光発電が広告では売れないって言われていた時代でしたから、そんなことやってる人誰もいないわけですよ、事例や参考になる資料が何にもなかったんで、僕はゼロから作っていったわけですね。だからそれに比べると学習塾の広告っていうのはなんて楽ちんなんだっていうふうにも思いましたし、だから広告をね、もし作るぞってなった時に、まあ、もちろん教えてグーだとかヤフー知恵袋でインターネットで検索かけるのももちろんいいんですけど、本っていうのもね、結構いいですよ。アマゾンで検索してみてください。
本がなかった場合どうしたらいいですか？
本がなかったら、もうお客さんにアンケートを取るっていうのが一番いいんですけど、そのお客さんもいないっていう場合は、その見込み客、想定しているお客さんに聞くっていうのもありですし、やっぱそれは教えてグーだとかヤフー知恵袋になっちゃうのかなっていうふうに思いますね。で 本がないっていうと結構マイノリティな業界になる可能性が高いのかなっていうふうに思いますからね。まあまあまあ、その時はその他の業界から引っ張ってくるっていうのがいいと思います。例えば僕だったら太陽光発電なんですけど、そのリフォームの業界から引っ張ってきたとかで、リフォームだけじゃなくて、例えば英会話だとかいろんな業界からそのいろんなエッセンスをこう集めていましたので、やっぱり異業種からの異業種っていうのは結構参考になりますよと。でもちろん同業だったらねバッチリ来るんですけど、そのね、最近言ってた本がない場合はどうしたらいいのかっていうと、もう仕方がないですよね。異業種から取るしかないです。はい。で異業種も同じような、例えばスクールビジネスをやっているんだったら、そここのエッセンスを取っていくだとか、そこに出ているお客様の声とかを、ああなるほどね、こういうことが悩みだったのかみたいなのを想定して、そのお客さんの悩みを想定してそれを解決するっていうのを試して作っていくしかないのかなというふうに思いますね。まあ無料で作れるんだったら、やっぱね、教えてグーだとかヤフー知恵袋で質問だけを見てくださいね。あいばいは答えなんて飽きたらクソなんで、質問だけを見て、あこういうのがお客さんとしての悩みになるんだなって。でもそれだけでちょっとやっぱり弱いので、そのネットにね書き込みするぐらいの人がそう書き込みするっていう人の声しか上がっていないので、普通の人って書き込みしないですからね。だからそういう普通の人っていうのはどういう人なのかっていうのをやっぱアンケートを取るんで、ライバル業者のそのお客様の声だとか、もしそういうの載ってたらね、そういうの見るしかないかなっていうふうに思いますね。もしそれも何にもなかったらどうしたらいいのかって、それもやっぱねちょっと苦難の道が待っていますよと。僕も太陽光発電の時そうだったので、やっぱ異業種のところからもうバーって集めて、おそらくこうなんだろうっていう、おそらくこれが悩みだろうとかね、そういうのをもう見つけるしかないかなっていうふうに思います。塾のやつが僕結構うまくいった理由の一つとして、ちょうど自分のうちの子供がね、ちょっと学習塾を探していたっていうのもあったんで、お母さんの気持ちだとかお父さんの気持ちっていうのが、まあ、分かるわけですよ。実際僕は探していたわけですから、ね、それにプラスアルファして本だとか、その他のね、そのホームページだとかいろいろこう抽出してやってきましたので、だからいきなり広告めちゃくちゃ反応良かったです。はい、学習塾の広告。うん、だって学習塾の広告って1万5000に1件ぐらいの問い合わせしかないっていうふうに言われていましたけど、確かもうめちゃくちゃ良かったんですよ。僕、2000か1500かなんか、その辺で1件の問い合わせみたいな感じだったんで、すごい良かったです。やっぱ全然、違うような切り口でやっていきましたから、まあ、それが功を奏して良かったのかなというふうにも思いますのでね、まあ、その辺のちょっと異業種からパクってくるっていうのが一番いいやり方かなというふうに思いますから、ぜひ参考にしていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。